ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はいはい、お願いします。
さあ、今回も7月3週目ということ で、僕たちね、まあ、横浜ホーム、
はい、
花火大会とかね、
ありますね。
この某港未来とかもたくさんあると思うんですけど、なんか石崎さん、花火大会結構好き派、行く派ですか？
混雑したところがあんまり好きじゃないんで。
意外っていうか、もうそっちも行けそうですけどね。
まあ、行ったら行ったでね、楽しむんですけど、基本的には好んで行かないから、花火はすごい遠くからゆっくりと見たい。
わかるわ。よく隅田川の花火大会とか、テレビとかで中継あったじゃないですか。はいはいはい、でテレビで言って何が楽しいのかなって思ったんですけど、やっぱり年を重ねるごとに僕も全く同じになってきて、まあね、夏休みもいろいろイベントあるので、
はい、
まあ、皆さんもね、水分補給しっかりしつつ、
いやもう本当大事ですね、
楽しんでいただけたらと思いますけど、まあ水分補給と同時にですね、まあ、血糖値もね、そういう意味でね、この血糖おじさん園田先生にですね、前回前々回と基本を教えていただいて、今回さらに突っ込んでいく内容にもなってくるかなと思いますので、楽しみにご視聴いただけたらと思います。血糖おじさんこと糖尿病専門医の園田健二先生のお話、今回は第3回目です。どうぞ
どうぞ。僕はずっとテニス専門でずっと生きてきたんですけど、先生テニスってやられたことありますか？
あ、テニスちょっとたしなみというか、かじれ程度には、はい、
あ、そうです、
弟の付き合いみたいな。
あ、そうなんですね。
はい、
テニスというスポーツを見た時にいかがですか、そういった観点で言うと。
いや、もうテニスはもうシンプルにワンゲーム何歩走ってるんだろうみたいな感じで。
まさにそうです
ね。相当すごいですね。最強ですよテニスは。
あ、そうですか。
はい、手も使って腰も動いてますし、ね、お尻もめちゃくちゃくると思うんで、もうあんなにいいスポーツないんじゃないですか、
ね。そう言っていただけるとこれからも推奨しやすくなるんですけど、まあ、テニスなんかはどこかの論文で書かれてたの見たことあるんですけど、長生きできるスポーツのナンバーワンみたいなものに輝いたことがあるスポーツなんですよ。デンマークかどこかの論文で出てるんですけど、
それぞれの年齢の楽しみ方みたいなのが結構ありそうですもんね、テニスって。
あ、そうですね、テニスって大会も年齢別に区切られてできているので、まあ、結構そういった中で楽しめるスポーツなんじゃないかなと思ってるんですけど、
70歳の方とかでなんかやってるイメージあるんですよ
ね。あ、そうですそうです、はい、うちもスクールはもう40年以上やってるんですけど、上は90代の方から、まあ、いろんな方に楽しんでいただいてるんですけど、
90代、
確かに継続ずっとやってらっしゃる方でも20年以上続けて元気でいらっしゃる方が300人以上今もいらっしゃるので、
通院してる患者さんでも結構テニスやってる方いて。
あ、そうですか。
はい、最近テニス開始したんだよねっていうと、やっぱり目に見えて血糖値下がっていってるんで。
あ、そうなんですね。
間違いなく効果あると思います。
あ、そうですか。
はい、
だそうです。
素晴らしい会話になりましたねそうなん、先生その中で今運動の話ありましたけど、
はい、
この本の中ではね、やっぱり先生が提唱する7つのアクション書いてあったと思うんですけども、なんか先生の中でもう一つ二つ挙げるとしたら何がありますかね。
そうですね、僕個人的には結構コーヒーおすすめしてて。
僕も最近飲み始め
て。そうですね、はい、まあ、その中でも特に朝ごはん忙しくて食べれない人とか結構いらっしゃると思うんですよね、うん、はい、そういう人にはもうコーヒーに食物繊維の粉を入れてでもいいから飲んでほしくて。
それはイヌリンとか。
そうですね、イヌリンとか難消化デキストリンって言われるもの、うん、朝ごはん食べない人に限っても絶対取った方が良くて、はい、これっていうのが血糖値のこのスパイクってお話ししたと思うんですけど、はい、朝に食物繊維とタンパク質を取ってもらうと、この血糖値スパイクが後々昼型と夕方、起きにくくなるっていうことが分かってるんですね、で朝ごはん何もすっからかんで昼ごはん食べると血糖値いきなり200までボーンって上がっちゃって、はいはい、でガタンって下がってすごい眠くなるみたいな現象が起きるんですけど、ちょっと食物繊維を入れとくだけでだいぶ違うっていうところなんです。
先生ちょっと質問なんですけど、その食前コーヒーをね、先生に習って今やらせていただいてるんですけど、カフェインレスでもいいんですか？
デカフェでも OK で、でこのコーヒーってあえて言ったのが、コーヒーのですね、クロロゲン酸と言われるポリフェノールが糖分の吸収を抑えるっていうのと、抗酸化作用がかなり強いって言われていて、これが一番コーヒーをおすすめする理由ですね。カフェインに関して言うと、少し脂肪燃焼効果が若干入ると言われているので、1日1杯から2杯ぐらいのカフェイン入りのコーヒーを飲むのはすごいおすすめなんですけど、夕方にカフェイン入りのいると寝れなくなっちゃう。
夕食前とかだとね、
はい、そうだから、まあ朝昼とかはカフェイン入りのコーヒー飲んでもらって、 夕方以降とか寝る前とかに飲むときはデカフェを飲んでもらえれば、うん、クロロゲン酸だけ取れるっていうようなことが起こってきます、うん、コーヒー苦手な方とかもいると思うので、はい、まあ、他にお勧めできるとしたら緑茶、緑茶のカテキンの成分ですね、はい、これもすごいクロロゲン酸と効き方自体は似てて、うん、抗酸化作用と、うん、あとコレステロールと血糖の吸収をゆっくりにしてくれるっていうエビデンスがあって、うん、普段からコーヒーと緑茶を飲んでる人っていうのは総脂肪、要は死亡率が明らかに低下するっていうデータが、うん、はい、国内外ですね、多数の報告があるんですよね、
うん、いや、あとはなんか個人的にはやっぱりね、この4番のちょい糖質おやつっていうことでね、やっぱり食べたいじゃないですか、うんうんうんうん、だからその何を食べたらいいのかってこともですけど、やっぱり一個伺いたいのが3食、まあ、朝食も基本、うん、先生基本的には取った方がいいっておっしゃってますし、うん、ちょっと糖質をおやつに取った方がいいよっていうその理由をシンプルに教えていただけますか。
OK です。3時のおやつって言うじゃないですか、うん、あれ一番理にかなってて、朝ごはんと昼ごはんの間ってだいたい4時間ぐらいだと思うんですけど、昼ごはんと夕ごはんってこの現代社会だとだいたい8時間とか9時間ぐらい空いちゃうんですよね、うん、そこの一番長い間の時に昼ごはん食べて全力で働いて、寝る前例えば8時ぐらいに夕食になっちゃったら、うん、その後疲れて寝るだけじゃないですか、はい、しかも8時間空いちゃってめちゃくちゃお腹空いた状態で人間が何やるかって言ったら、うん、まあ、ラーメン大盛り一気食いですよね、はい、そういう可能性を少しでも減らすために3時とか4時に攻めの糖質を入れてもらって、そこで少し体の食欲とか満たしてもらってエンジン回して夕食を減らすっていうのが体としては一番ストレスない
攻めの糖質、
戦略的戦略的糖質
そうですね、戦略的糖質は結構おすすめで、まあ、戦略的タンパク質でもいいんですけど、やっぱり糖質の方が気軽にどこでも手に入ることが多いので、まあ、僕個人的にはその3時のタイミングでだいたい80キロカロリー分ぐらい、タンパク質なら 20g ぐらい取っていただくのが一番いいんじゃないかなと思ってます。
やっぱり取らない方に意識が向いちゃうんで、そうそう、
ね、僕らね、
でそこで今本当おっしゃってた通り、うん、エイヤーのラーメンとか経験あるんで、
うん、8時とか9時の
もうありますあります、
あもういいやみたいな、
もういいやみたいな、しょうがないからカップラーメンとかやったことがあるんで、
いや僕も結構やっちゃうんですよね、正直
やっちゃう
んですか12時にご飯食べて、それこそ9時までなんとなく忙しくて食べなくて、うん、ああ疲れたって、なんかもう自分の意図とは逆に、うん、もう一人の自分がなんかラーメン食べてるんですよね、
う
ん、
食べてます
もう一人の血糖児
さんがね、もう一人の、はい、裏血糖児が、
気をつけないと裏糖尿児さん
になっちゃう、本物の糖尿病児さんになっちゃうんで、
でもその中で今いろいろお話伺いながらこの本も読んでいただきたいんですけど、血糖値っていうとね、みんな漠然となんか数値出るなみたいなの分かってると思うんですよ。健康診断とか人間ドック行くと特に指摘されなかったと、血糖値問題ないと。でも実際こう先生の本読ませていただいたり、まあ、僕もいろいろ血糖値調べていくと、検診とかで調べてるのは空腹時血糖値っていうもので、実は食後血糖値っていうのもあるよねっていうことがあると思うので、はい、まあ、その辺ってどういうことなのか、血糖値スパイクも関連すると思うので、その辺教えていただけますか。
まず健康診断とかで大体扱われるのが空腹時血糖値、これが前日の夜から何も食べないでくださいねって皆さん言われると思うんですけど、そのタイミングの朝に測る血糖値が空腹時血糖値です、はい、これの基準値っていうのが、まあ、大体100以下が正常っていうイメージで、110以上が糖尿病予備軍、126から糖尿病の診断がされるっていうところなんですね、はい、で、まあ、これもちろんねすごい参考になる指標ではあるんですけど、実はめちゃくちゃ問題視がされているのがもう一個の方の血糖値、はい、それが食後血糖値なんです、うん、検診って簡単に言うと見つかんないんですよこれね。要は健康診断って皆さん毎回お腹空いた状態で採血するじゃないですか。食事のタイミングでどういう風に血糖値が動いているかっていうのが、健康診断では今の日本のシステムだと拾いきれないんです、うん、食後の血糖値が200以上っていうのを2回認めちゃうと糖尿病の診断になっちゃうんですね。でここっていうのがすごい難しくて、適当に測った血液検査の血糖値が200を超えているのが2回あると糖尿病の診断になるんですけど、適当なタイミングで血液検査って普通しないじゃないですか。
しないですね。
体感なんですけど、空腹時血糖だけで糖尿病の診断つく方より、うん、食後血糖をちゃんと調べたら糖尿病の診断がつく人が倍ぐらいいるんじゃないかって考えてます、うん、この食事をしたタイミングで血糖値がボーンって上がって下がること、これが釘みたいに見えるので、うん、これを血糖値スパイクと呼んでるんです、
う
ん
う
ん、
ということでですね、また来週以降も楽しみにしていただきたいんですけども、はい、血糖医さん園田先生がですね、この最強血糖コントロールダイエット、血糖値を制して脂肪を落とすというこの書籍を出されています、うん、でよりね、ぜひ今回のインタビューとも連動するので詳しく読んでいただきたいんですけども、まあ、先生のねご好意で、サイン本を5冊
ありがとうございます。
提供いただいていますので、詳しくはですね、概要欄の方からお寄せいただけたらというふうに思います。ぜひね、感想もね、大山俊さんの時もそうですけど、うん、僕らもすごいモチベーションになるので、
なります、
はい、お寄せいただけたらと思います。
はい、
さあ、エンディングのお時間です。
はい。
石崎さん、夏バテとかのそもそもするのか、あと対策とかって何かあります？突然ですけど。
夏バテなのか、うん、トータル的にそうなのかもしれないですけど、熱中症っていうのって誰にでも起こるから、はいはい、こまめに塩分、
う
ん、
あ、そうですね、
で僕の場合は本当古風ですけど梅干し。
あ、でもいいですね、一番ね、
うん、僕ね梅干し信者なんですよ。
あ、そうなんですね。梅干し信者。なんかそれはあれですか、よくあるこうお菓子とかのちょっと梅干しじゃなくて本当の梅干し。
本当の梅干しで、うん、僕すっごい幸運なことに梅干し大好きが引き寄せて、はい、義理のお父さんが梅干しつけてくれるんですよ。
あ、そうなん
で、それを必ずある時期に、はい、あの梅が出てきた時に、
はいはい、決まってますよね、
カナッパ畑の会の会長なんですけど、
あ
の、
なんですかそれ、カナッパ、
カナッパ畑の神奈川県の地産地消といいますか、はい、その神奈川県で採れた朝どれ野菜を農家さん応援するための団体があって、はいはい、カナッパ畑の会っていうのがあるんですけど、はいはい、お野菜にすごい詳しいんですよ、
すごい、
農家さんの手助けしたりしてるんですけど、はいはい、その会長が梅干しつけてくれるんですよ。義理の父が。
そうなんですよ。クエン酸たっぷりでね。そう、なんか想像したらこの唾液がね、来ますけどね。そうなんですよ、あ、じゃあそれが一番夏バテ防止。
もう僕の、あの、本当にエンジンになってると言っても過言ではない。
ちょっとこれノリで言っちゃいけないんですけど、今の話聞くと、ちょっと義理のお父様は会長、ぜひ今度ちょっとお話ししたい。でもなんかいろんなお話できそうですよね、神奈川の野菜とか。
ね、そうですね。あの、すごいやっぱり農家さんのことも考えて、いろんな活動されてるんで、はいはい、まあどこかで。
はい、ということで、はい、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回、お目にかかりましょう。それでは。
それでは。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。